はい、おはようございます。斉藤ひとりです。よろしくお願いいたします。ですね、ちょっと今日は商売のコツと金儲けのコツっていう話なんですけれど、ですね、この話は私は得意です。かねてからこの話はしたかったんですけれど、今までいろいろと他の話が多かったんでね、なかなか得意の分野に入ってこなかったんで、今日は得意の分野ですから、私はノリがいいです。ただし普通の人と言ってることが多少違います。ですから、こんな変なこと言ってるな、でまた変なことに聞こえるかもわからないんですけれど、商売ってのやってみると実際に結果が出ますから、仕事は達成率じゃないんですよっていうことを、これも覚えておいてください。それから、こういうことだから儲かるのかっていうことですね。まず商売のコツなんですけれど、商売のコツとお金儲けのコツは簡単なんです、非常に簡単なんですけれど、ちょっと難しいことがあるんです。それは心の中にあるんです。でね、心の中で当然これを聞く方はどちらが正しいじゃなくて、どっちが楽しいんだろうっていうテープを聞いてると思ってるんですよ。その中でどっちが楽しいんだろうったら、商売やってて儲からないよりも儲かった方が楽しいですよね。
そうです。
わかりますよね。で、商売のコツは教えますから、まず心の中の問題だけは私にはどうにもできないんで、ちょっと聞いてください。商人っていうのはお金儲けが仕事なんです。わかりますか？それをお金を儲けちゃいけないように心のどこかで思ってる人がいるということです。わかります？例えばうちのお店は布団屋さんを3代続いたとか、ね、何屋さんでもいいんですよ。下駄屋さんで6代続いたとか、だから私の代で潰したくないとか、それはいいんです。ただこの世の中に下駄屋さんっていう商人は本当はいないんですね。本当は履物屋だとかって思えば、本来は今下駄履いてる人少ないでしょ、ね、いないとは言わないですよね。でも下駄屋で維持していくことって時代によって違うんですよ。だから商人ってのはもともと時代に合わせなきゃいけないんです。で、時代に合わせてお金儲けをするのが仕事なんです。で、お金ばっかし儲けちゃいけないよとかっていう人いるんです。いるんです。で、それはね、お坊さんとかそういうこと言うのが仕事なんです。お坊さん。お坊さんとかね、官僚とか、だからお坊さんはそういうことをずっと言ってるのが仕事なんです。もう屋根瓦屋がずっと屋根瓦乗せてるようなもんで、それは当たり前なんですよ。でも基礎屋とね、大工と仕事が全然違うんですよ。みんなで屋根瓦ばっかり住んでるわけにはいかないんですよ。ずっと屋根瓦だけの家になっちゃって、そんなとこ住めるわけがないんだよね。とお互いが自分の持った仕事をやらなきゃいけない。それが社会貢献なんです。それで商人は一生懸命お金を儲けるんです。お金を儲けるってことは、こういうものを売ると、どうしたら売れるか、売れるってのはお客さんが求めてるから売れるんですよ、ね、喉乾いたなって、こういうの見たいなって、これがあったら喜ぶんですよ。そう、これを買おう、じゃあこれを売るにはった時、この缶を作ってるとこも、水作ってるとこも、麹豆作ってるとこも、自動販売機作ってるとこも、電気会社も、全部が売るんです。わかります？ね、それで働いてる人に給料も払えるんですよ。で、私たち本業というのは、実はボランティアというのは一般サラリーマンとか普通の商人の方がやるんです。要するに正業でお金をもらった他にボランティアをやるんです。わかりますか？で、国家は福祉をやりますよね。福祉というのは税金でやるんです。だから我々商人というのはお金儲けをすることで国家を支えてるんです。国家の福祉を支えてるんです。それからボランティアという、ああいう心のケア、こう皆さんやりますよね、無償でやってる、あれが無償でできるのは実はお給料をいただいてるからね。わかりますよね。 この2つのでかいのを支えてる血液でいうと心臓部みたいなものなんです。これがお金儲けが嫌だとか言い出しちゃったら、それは腎臓が言っても肝臓が言ってもいいですよ。でも心臓が血液を送るの嫌だとかって言い出しちゃうと困るんです。だから我々商人は坊さんに説得されたりしちゃいけないんです。坊さんは坊さんの都合で言ってますから。で、坊さんが悪いんじゃないんですよ。坊さんもいないと困っちゃいますから。仕事なんですよ。政治家も仕事なんです。で、政治家って官僚なんか我々が集めたお金をどうやって使うかというの仕事なんです。で、問題は我々が頑張らないとお金は集まらないんですよ。みんなが停滞しちゃうんです。で、豊かさとは貯金じゃないんです。生産力、国家の豊かさと生産力と消費力なんです。このバランスが崩れちゃうと豊かじゃないんです。今まで蓄えてりゃいいと思って、日本って蓄え世界で一番あるんですよ今。なんでこんな不景気なのって言ったら、消費と作るのバランスが崩れちゃった。それだけで苦しいんですよ。大学行った人が就職できないんですよ。高度景気の時は中学校の中学出の人が金の卵だって言われたぐらい、中学出だって引っ張りだこだった。今大学出たやつだって就職できないんです。これ何ですかって言った時、商人がしっかり金儲けしないからなんです。売れるものを作らないからなんです。で、私たちはしっかり売るものを作るんですね。で、商人の仕事って何ですかっていうと、気づくことなんです。お金儲けのコツって気づくことなんです。わかりますよね。気づくことで、じゃあ気づく話に移りましょうよね。できたらこのビデオはね、何回も何回も聞いてください。じゃないと、ああそうかと思う程度で、なるほどな、そういう考えもあるんだ、ね、私たち商人だから、はい、商人は商人の考え叩き込まないとダメなんです。坊さんの話聞いて、ああそういうこともあるのかで、いいんですよそれは。だけどそれ自体はちょっと まずいんです。商人が金儲け、利に悟って金儲けができないっていうのは、侍が剣術ができないっていうのと同じなんです。まずいんです。
無理
なんです。で、私も侍の家にまるで剣術稽古したから、剣術なんか誰もできないようなもんじゃないんです。剣術もできますよ。考え方、我々が福祉を支え、国家を支えてるんだ、そのためにはしっかり働いてしっかり儲ける。で、自分が使おうが税金を納めようが国家のお役に立つんだっていう信念を持たないとやれないんです。わかりますね。よろしくお願いしますよ。ビデオの方ね、ビデオの向こうで見てる人が何万人かいますからね。分かっていただきたいです。では、心構えが分かったら、じゃあコツは何ですかってことになっちゃう。で、コツはものすごい簡単なんです。儲からないことはやらない、儲からないことはやらないんです、ね、で、これは究極ですから到達できないですよ皆さん、ね、私も到達しようとしてるんだけど、なかなか到達できないんです、例えばですね、無理は承知ですよ、聞いてくださいね、うちの特約店になる方で、魚屋でも布団屋さんでも何でもいいや。じゃあ、さっきまで私寝てたからちょっと布団の話ね。布団屋さんでちょっと景気が良くない、だんだん衰退してきた。なぜかというと、布団ってあんまりめった買わないんですよ。わかりますよ ね、給料出るたび布団買ってる人とか日本にゼロですね。いや、それはいいんです。その代わり布団敷かないで寝てるやつもいないから、まあこれはいいんですよ、いろんな安いの出てくる、何もする。じゃあ、マルカンさんの特約店になりました。そう、少しは収入を増やしたいね、景気のいいところと付き合いたい、これは分かるんです。分かるんですよ。で、商売のコツは何ですかというと、儲かるものに力を入れるんです。それで何に、布団屋さんやってた、で、布団屋さんは儲からないから何かやろうって言ったということは、もう儲からないんですよ。で、儲からないこと骨身に染みてるんです。分かりますよね。で、儲かっててなおかつ何かやりたいという方はまた別の話よ、ね、だけど、もし儲かってんのに何かってやろうって言ったら、もっと儲かることだと思ってやると思うんですよね。わかります。その時、お店の中で 儲かるからやってみようって相変わらず儲からない、もし布団を前面に出して見えない奥の方に置いといたとしたらこれはどうなんだろう、本当に気づいてんだろうか、
はい、
っていうことを言いたいのね。だからうちの特約店で何もかも忘れてうちのもん出すとかって言ってんじゃないの、ちょっとだけ考えてもらいたいね。ふと、あ、マルカンさん始めたんだ、うちの会社がね、旗一本出してくださいねって言ったら、あと5本くださいとか、なんでかって言うと1本パタパタやってるよ、5本パタパタやってるのが目立つんですよ、入り口から目立つんです。で、一番いいところに儲かるものを置くんですね。例えば布団屋さんに私が言うんです、布団は毎月買いませんよね、でも豪傑版は毎月買うんです、色であるいは毎月買うんです、わかります、これどっちが儲かるんでしょうね、わかりますね。で、まあそれをただ言いたいだけ。その時になおかつうちのコーナーをちゃんと置くとする、その中でうちはね、色でありんすがすごく売れるんですよ、うちは豪傑眼がすごく売れるんですよ、すごく売れる場所をいい場所でうんと置くんです、それだけで売り上げは上がるんです、これはもう統計上絶対そうなんです。それを全く違うとこは布団の隅かなんかに置くんです、それは無茶なんです、もう絶対それはもうあのね、数字で100という数字を作りたいときは50足す50で100になりますよね、50引く50は100じゃないですよね、ここの足すか引くかで全然違うんですよ。そうね、売れないものを表に出すか、売れるものを表に出すかで全然違うんです、結果が。で、商売ってそれだけなんですよ。ね。で、金儲け、商人になる以上は金儲けをしなきゃいけない。なおかつし続ける。金って儲けりゃいつもじゃないよ。儲け続けなきゃいけない。儲けりゃいいんだったら悪いことしようが変な粗悪しようがいいんですよ。でも儲け続けるとなったら社会から支持されて信頼されてまた買ってくれるものを売らなきゃならない。これが我々の使命なね。それで自分たちも豊かになり、税金を納めて国も豊かになり、社員に給料も払うという私たちは大変な仕事をしてるんです。ボランティアを背負ってたって、国の福祉を背負ってたってんです。で、そのことが心で分かった。そしたら商売のコツは何ですか、売れるものが前なんです。布団屋さんが、まあ、布団屋さんの悪口じゃないんだよ、ごめんね、いろんなのがあるけど代償です、布団屋さんはね。それで布団屋さんがポスティングしたからってなかなか買ってくれない。スリム土管ならサンプル差し上げます、やれるよね、布団切ってこうやって持っていけないでしょ、だからやりやすいのからやらなきゃいけない。そうするとお店が繁盛してくる、いつも来るようになる。そうするとどうせ買うなら布団はあなたから買うわよってなるんです、わかりますか。売りやすいものから売っていかなきゃダメなんです。で、宣伝しやすいものからしていかなきゃいけないね。それは私たちだって親しくなっていつも言ってて、ね、今布団セールなのでそろそろ変えようかしら、買い替える気がない人だって買える気にもなるんです。で、それが繁盛につながるんです。その起爆剤をずっと奥の方に引っ込めちゃう人がいっぱいいるんです。これが多いですよね、
はい、
うん、で、これはテクニックの問題で、テクニックを教えてもなおできない人。それは何ですかって言った時、覚悟なんです。腹のくくり方ね。俺はがっちり金儲けるぞって思いますよね、はい、先ほど言ったように。で、自分は商人というのは金儲けのプロなんだ、プロ根性、プロの根性を持たないとダメだよと。俺たちはプロの根性です。で、こっからはややこしい話だよ。この話大好きなんだけど、まあ聞く人もいれば聞かない人もいる、構わないよ、これは私流の 斎藤節だからね。普通の人には守護霊がついてる。一人に対して一人ついてる。でこの一人の守護霊というのは変わることなくずっとついてる。でまあ一人自分に守護霊がいると思ってください。で思えない人は例え話だと思ってください。何でもいいですから。ところが守護霊の上に指導霊と指導をしてくれる霊が、で指導霊はつく人とつかない人がいる。でどういう人につくんですかっていうと、プロにつくんです。だから僕、私はアマチュアでバイオリンギッコラギッコラやってると、これは楽しみだから、これはバイオリンの指導霊いないんです。ところが私はバイオリンのプロなんだ。でプロとして生きてる人間にはプロの指導霊がついてるんです。わかります？
わかります。
この辺が問題なんです、ね、でプロって何ですかっていうと、プロとしての自覚を持ってる人なんです。で金儲けのプロなのに、うちは借金がいっぱいあるんですとか、お金全然ないんですとかっていうのは間違ってるんです。アマチュアの人が金持ってたりする、アマチュアの人の方が上手だったりする。これおかしいでしょ。でおかしいんだってことに気づくこと、もう気づけ、こっちのもんですからね。でも今までのことは言いません。えそれで金儲けが仕事なのに、いろんな形で逃げる、ね、世のため人のためと、税金払いなよって、世のため人のためいっぱいになるから、ね、うんと儲けなよ、ね、奥さんにもっとおしゃれさせな、金しっかり持って、で洋服屋も喜び、宝石屋も喜び、全みんな喜ぶんだよ。世のため人のためってのはそういうもんなの。コーヒーいっぱい、これコーヒー、これコーヒー、これすごいのよ。この中に入ってるのは、私がこれ一杯飲むと、私の恩恵は遠くキリマンジャロまで及ぶんだよキリマンジャロの下でこうやって取ってる人のお役に立ってんの、これ、ね、お役に立つってのは本当の意味でそういうことを言うんです、ね、あのなんかっつうとすぐこうボランティアでお金送ってあげよう、何してあげようって言うけど、本当は正業が成り立つのが一番いいんです、ね、みんなが正業、我々は正業を支えてるんだ。それでプロとしての覚悟が ないっていうのは、例え話で非常に失礼なんですけど、ストリッパーになったら裸になるんですよ。それどうしたら裸にならずに済むかって考えてるストリッパーがいたら、どんなもんかと思っちゃうんです。それと同じように、商人はしっかり金儲けするんです、ね、しっかり稼いできれいに使う、ね、きれいに使うと一銭のくらい使えるじゃないよ。汚いこと言うなって、お金のことでね、ある人間は汚いこと言っちゃいけないのっていうことを言いたいんですよ、ね、自分はプロなんだ、プロとしての覚悟を持つんです、ね、あの、鉄骨の上でこう鉄骨組んだりなんかする人いるでしょ。あ、プロなんですよ、ね、あのこの明石大橋だかなんか言ってたらね、あの両方からかけてね、明石でーっとかけてきて、ここで会った時にボルトが合うんですよ。ボルトが合うの分かります？設計してんだけど、設計通りに作るって大変なんですよ。設計する人もすごいですよ。でも設計通りに作るってすごい。だ設計もプロですよ、ね、でこうやってボルトが合う仕事してんの、俺たちあそこの上に上がったら上がっただけで動けないじゃない、ね、素人とプロってそんだけ違うんですよ、ね、でもあの人たちも道楽で上がったんじゃなれない。自分はプロなんだっていう意識を持って上がるんですよ、ね、トンネル掘るんだって、トンネルもそうよ、両方から掘ってくんだよ、ま、両方から掘ってくると合うんですよ。ピタッて最後呼ばれてて、一口こうやって入れるとボコッと穴を、それぐらいまで分かる、両方から掘ってくの、ね、でこの前すごい話聞いたの、両方から掘ってく監督がこうやって先に到達点まで行っちゃうと間違ってても許されるんだ。なぜかっていうと、最後のやつがここに合わせなきゃいけない。だから両方で非常に早く頑張りましたよねだけどだからプロはプロとしてのね、いろいろあるんだけど、あの何を言いたいのかっていうとね、プロっていうのは正確に早くやる。料理のコックさんで、うちの旦那は 国産以上なんだよとかって言うけど、買い物バカバカバカバカしてきて時間かけて1個作ってたんじゃプロになれないんです。プロってのはある材料でタッタッタッタ早く作ってお客さんを満足させるんです。わかります？で、儲けまで出すんです。だから家庭で作ってすごい料理作ると買ってきた方が安くなっちゃって、ね、これ食いに行った方が安いですよ。わかります？プロっていうのはそういうものなんだ。で、今うちの特約店になられる方、ね、なろうとしてる方、ならない方もいるんですよ。プロなんです。気づいてないだけなんです、うん、ね、で気づいてないで自分がプロだということに気づいてないで鉄骨の上に上がってたら落ちる可能性がありますよね。危険ですね。仕事にもならないかわからないですね。わかりますか？プロっていうのはどこにどれを置いたらもっと売れるか、ね、旗は何本出すべきか。張り紙1個貼るのによくこういう張り紙してくださいって貼ってありますって行くとこんな高いと本当に高いとこあったんです。人間こうやって上見ながら歩いてる人間は何人いるんだよ、ね、それから車しか通らないような人より車の方がはるか多いようなところで人間しか見えないぐらいの字で書いて物を貼るんです。貼って車で通ってください。自分が車で通ってください。プロってそういうもの。貼って車で通ってください。自分が車で通ってください。プロってそういうものなんです。張り紙を貼ればいいのは従業員の仕事で、社長やっときました。うちの日本漢方の従業員にはそんな人いませんよ。社長に言われたから貼ってあります。張り紙貼るのが仕事じゃない。張り紙来て何人客が来たかなんです。お客が来ない張り紙なら貼るだけ無駄なんです。紙の無駄、時間の無駄、ね、紙貼って何人来たか統計取って一人も増えてなかったら何か間違いなんです。字をでかくするか内容を良くするか。わかります？ね、言葉一つ考えるんです、ね。この前もちょっと民宿とかさ、ペンションとか行くとね、お風呂は夜10時までにしてくださいって書いてあるんだよね、うん。お風呂は夜10時までゆっくりと入れますと、はあ、得したような気がするんだよ。書けばいいんじゃないんです。商人の言葉は書けばいいんじゃないんです。プロっていうのは相手が見てそうだなと思わなきゃだめ。でお好み焼き行った時もお好み焼きガスは、ね、絶対にいじらないってことだって書いてある。感じ悪いの。命令口調で書かれると頭へくんの、ね、それよりもガスをいじるとやけどする恐れがありますからこちらでやりますから何回でもお気軽にお申し付けくださいとかこう書くと、ああ親切だなと思うんですよ。だから言ってることの内容じゃないんです。どう言ったらお客にね、よく伝わるか。伝えりゃいいんじゃないの。だから何月から何日までお休みね、何月から何月何日から何日までね、治安旅行行くのでお休みさせていただきます、ね、お客さんにはお菓子を買って待ってますから何日に来てくださいねとか、なんか書きなよ。シャッターが半分上がんないんです。なんで上がんない。いや壊れてるんですよ。ああね、そうで、なんか書きなよ。シャッターが壊れてる。ふざけんなよ。商人の言葉じゃない、プロの言葉じゃないの。ね、道路の前が工事してる、ね、なんか書きなよ。その時に工事中にかかわらず来ていただいてありがとうございますとか、ね、シャッター半分閉まってるけど中で元気で頑張ってますとか、ね、お客さんの笑顔が見たいですとか、何か書きなよ。1から10までプロじゃないんだよ。なぜかというとプロとして意識がないからなんだ。プロとしての覚悟がないんだよ。俺たちはプロなんだ。私も商人を資した時、私はお金儲けのプロなんだ。だから景気が良かろうが悪かろうが利益を出し続けなきゃいけない。だから私はプロになったの。それで利益を出し続けてるんですよ。それでもやらなきゃダメなの。 やり続けるの。景気がいいから儲かりました。景気が悪いから儲かりません。プロじゃないんです。うん、プロっていうのは淡々と仕事するんです。私の知り合いにトラックの運転手さんがいるんだけど、立派なもんですよ。重い荷物積んでね、何時までに届ける。ね、渋滞から何から加味して何時までに届く。届けりゃいいんじゃない。俺たちのドライブ行きゃいいの。何時までなの。それもこう言っちゃおかしいけど、違法スレスレぐらい積んでるんですよ。ね、あの東名行くとね、トラックに嫌がらせされて、嫌がらせじゃないんです。トラック急いでんじゃないです。トラックって荷物いっぱい積んでると坂の前へ行くとブーッと吹かしていかないと途中が上がれないんですよ。その時に前でノロノロノロノロ走ってるとトラックは上がれないんですよ。だからブッブッブッってやるだけの問題で、あんたをブッブやってること構ってるしまないんですよ。向こうプロってね、どいてあげるの。私たちもプロなんだからね。プロって人の心がわからないとダメなの。人の心がわからないから物が売れないの。ね、物を売るって相手のことが分かり、自分のことも分かり、自分の店のことも分かんなきゃダメなの。うちは立地が悪いから。立地が悪いったって50メーター先には人がいるんだよ。人間の足って50メーター、100メーター、いくらでも動くんですよ。楽しいとこならどこでも行くの。それなのになぜあなたのとこ来ないんだ。魅力がないから。私女に惚れた時なんか博多でもどこでも行っちゃうんですよ。本当ですよ。人間行こうと思えばどこでも行くんですよ。ね、魅力ってそういうものなんですよ。ね、で、あなたが出す魅力って何ですか。プロの魅力なの。自分はプロなんだ。腹据えてください。ね、ストリッパーなのにどうしたら裸にならずに済むか。ね、そんなことを言ってんじゃないの。じゃなかったらスパッとやめるの。スパッとやめてサラリーマンになってください。そうした時にサラリーマンというプロにならないとどのぐらい辛いか分かります。サラリーマンはサラリーマンというプロなんです。プロに徹しきれない人間が苦労するんです。分かりますか。坊さんになったら坊さんだっていう坊主のプロにならなきゃダメなんです。プロですよ、ね、お釈迦様はプロだったんですよ。だから働かないでずっと食ってたらみんなからお布施もらってたの。合間にやってたんじゃないんだよ、ね、合間にやって成功したもんなんか一個もないの。キリストもプロだったの、ね、大工さんやってたんだよキリストってのは。で、大工の合間にキリストやってたんじゃない。スパッと大工はやめて本業に専念したの。わかりました。ね、もうあの本を読むとこの人大工だったんだ。わかる。だから大工でも何でもいいの。ただ私たちは商人である。その中の丸勘に来たんだ。商人中の商人になるんだ。プロとして生きるんだ。だから何になってもいいです。うちのこのビデオを誰が聞くかわかんない。聞いても商人やめてもいいです。でも大工さんになってもプロになってください。で、これからプロ以外は通用しません。で、プロって何ですかって言うと、プロであるという自覚です。で、しっかり自覚を持てば、あとは指導霊が必ずついてきてくれて指導をしてくれるものなんです、ね、信じてください。私みたい能力のない人間でもすごい指導霊がついてくれて、こっちもこうやってガッとこうやってやられて、今日まで至ってまいりましたから、必ずガッガッっていうのがつくんだと。プロである。で、商人は金儲けのプロなんです。で、手段が下駄屋であり布団屋であり丸勘なんです。手段が違うだけなんです。等しく商人の仕事は金儲けです、はい、しっかり儲けてボランティアを支え、そして国の福祉を支える人間にならなきゃいけないんです。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。